クリア
小松の
KK ナイト。ということで第529回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということでリスナーの皆さん、先週は大変申し訳ございませんでした。
お休みね、体調不良だね。
まあね、あのリスナーの皆さんはね、あの小松先生の楽しい一人喋りをあの聞けるので、
まあ、一部の人でね、
いいかもしれないですが、あの僕的にはまあ小松先生にご迷惑をおかけしてるわけですよ。
あ、
そなのでもう本当にそこがね、あの申し訳ない限りでございまして、まあ、なかなかあの、まあ、自分が体調がねっていうこともありますが、周りを見ても本当に体調を崩してる方が多くて、急にね寒くなったっていうこともありますし、流行り病もありますしっていうところで、なかなかちょっと、小松先生大丈夫ですか？
そうですね、今のところは大丈夫ですね。
あ、素晴らしいですね。多分あのお仕事環境が変わったりということもあって、まあお気をつけなさってることだとも思うんですが、気が張ってるってのもあるかもしれないですね。
まあそれは確かにあるかもしれないけど、
ね、
どっちかってだからあれですね、あのね、今日から通勤になったので。
ああ、この収録の日からですか？
そうです。
どうですか？
いや、ああ、この時間こんな混んでんのね。あ、なんか満員電車って筋トレになるんだなっていう感じが。グッグッグ
行きも帰りもって感じですか？行きですか？やっぱ特に
行きですね。帰りはもうゆるゆるく、うん、まあ、混んでるぐらいな感じですね。
そう、いや僕もその関東に住んでた頃は、まあ、1時間半とかね、あの千葉とか所沢とかから、あの埼玉とかから通勤してたんですけど、あの通勤の時間ってもちろん、あ、その満員電車みたいなあれはありますけど、そこの時間をどう過ごすかみたいなこともあるじゃないですか。
ありますね。
それこそポッドキャスト聞いたりとかってことでもないんですか、帰りとか？
あ、そうですね、行きはあのまさにポッドキャストとかを聞きながら、Kindle ホワイトペーパーでこうちょっと今本読んでますよ。
あらあら、いいですね。
で帰りも本読むかなと思ったんだけど、あ、この時間はもうしょうがないっつって M リーグのこうライブを。
あ、いや素晴らしい素晴らしい。そうそう、だからなんかね、あのその通学、学生だと通学もそうですし、お仕事だし通勤もそうですけど、その時間がかかるっていうのはありますけど、そこで過ごす時間っていうのがまたね新しく生まれますからね。
そう、あとはもうね、あの普段散歩に出よう出よう出ようって言ってね、デブ症なのでそうだから、あのそれだと通勤はもう強制的にもう散歩に行ってるのと変わらないので。
はいはい、いやー本当ですよ。なので、はい、私もあのこの収録をしてる次の日はまたあの東京移動ですが、やっぱねそういうことがあると変な話動きますからね。
やっぱずっとリモートの環境は一つ、まあ、いい環境ではあるんですけど、
うん
うん、ただまあまあずっとそれだと良くないよね。
そうですね、いや本当におっしゃる通りですね、うん、はい、というところでございますが、はい、まあ、冒頭に言った通りちょっと私が先週お休みをしましたので、小松先生一人喋りを先週していただいたということなんですが、来ましたね朗読劇。
もうね、ちょっとね恥ずかしい感じはありましたよ。
いやいやいやいや、素晴らしいですよ。あのなんていうのかな、まあ AI、
はい、
うまく活用されてっていうところなんですが、まあちょっと今日ねこの後ちょっと AI も絡むような話もちょっとちらほらとしようかなと思っておりますが、まあね、あのその前の週なんかも、まあ、AI の話もねあれだけどみたいな感じでやっぱ AI 絡みの話をしたりとかっていうところなんですが、やっぱりあの本当にあのもうね普通に周りで AI みたいな話がどんどんあの来る中で、この間なんか教育現場のにいらっしゃる方のなんかコメントで本当にまあまあでも本当もうそうだよなと思ったんですけど、なんか AI で何を作るかっていうよりもAI で何をするかの方にもう変わっちゃってる よねって話があって、
うん
うん、なんか本当にそうだなっていうふうに先週のあの小松先生の配信なんか聞いても思いましたよ。そのあの何ていうんですか、そのえ小松先生がそのああいうそのショートショートみたいなものをあのその作りたいと言いましょうか、何て言いましょうか、書きたいというところの中で、それをするためのものとし何をしたいか、そうだから それをのために使ってるわけじゃないですか、要は。
まあまあまあ、
そうですね。そうそうそう、だからなんかもうあの本当にそういう感覚だよなっていう気がしますよね。なんかそもそも AI が出てきた時っていうのはその AI で何ができますよっていうなんかその、うん、なんか物ありきな感じが若干印象が強かったですけど、何を作るかっていうよりも何をしたいかするかのために使いますっていうなんかもう、
うん、
ことだなっていうふうになんか改めて小松先生の先週の配信聞いてたりしててなんか思いましたね。
AI 使って仕事するとかね、 AI 使ってなんか成果物作るってどういうことなのかっていうのを割とここ1ヶ月2ヶ月ぐらい考える、まあ、余裕というか、
うん、
あったので、うん、まあ、それをちょっとやってたんですよ。で、うん、自分で そのクリエイティブも含めて、まあ、クリエイティブって言っちゃうとあれだけど、まあ、自分でも書くし、
うん、
まあ、それとは別に AI にも書かせるしって両方やってたんですよ、うんうんうん、とかあとねその新人さんの仕事っぷりを見るにあたって、うん、AI を使うって悪いことなのかって全然悪くないと
思ってますね。
ただ使い方を見た時に、
うん、
ああなるほどね、僕がお願いしたのは確かにこれを調べてほしいとは言ったけど、
うん、
出てきた成果物が AI で判を押したような感じでできたらこれだったら俺自分でやるよって思っちゃったんですよね、
うん、
だから実は仕事に対して人にお願いするっていう行為と、うん、AI を使って何かをするっていう時に、
うん、
AI ってダメだよねじゃなくて、
うん、
AI に期待することってちゃんと僕らが文脈を伝えていかないとそれはもちろん来ないと、うん、で、うん、細かい文脈を伝えるのって言ってしまえば、ね、人に対してもう全ての細かい指示を出してやってくださいってと同じ話で、
はい、
だから言ってしまえば人にお願いするのはあなたはこれのプロです、
うん、
だからそれに対して正しいプランプトだったりとか私が欲しいものをちゃんと意識した上でアウトプットを出してくださいっていう、うん、まあ、今まで文脈が隠れていたものを仕事でお願いしますって言ったものが、うん、今明らかに逆にこう AI に指示することの違和感っていうのはそれはそうだよね、うん、AI に指示してるのって結果を求めてるんだったらあなたは結果を求めるために文脈をひたすら伝えなきゃいけないと、
うん、
だけど僕らが人にお願いするっていうのはその人のプロだったり得意性のものに対して期待するから、はい、文脈は僕らは作んなくて君がプロンプトを考えてやりなさいって話だと思うんですよ、ね、
うん
う
ん
う
ん、
だそう考えるとあの本当にこう何をするかっていう話になった時に皆さんが期待することが、うん、AI でできるのかって言ったら僕は多分、うん、AI のチャットボットのツールでは、
うん、
ある程度自分が欲しいものは出力出してくれるけど、
うん、
それ以上のものは自分が一生懸命そこに情報を文脈をしっかり入れてあげるか、
うん、
文脈を考えてくれる一つ間に入る AI エージェントみたいなものをちゃんと活用できるかどうかの話だと思うんですよね、
はい
はい、その辺のこう言葉の使い方となんかAI の使い方っていうのを考えさせられるのがここ 1,2 ヶ月だったのでまあまあそういうね制作小説みたいなものを書くっていう時にもあ自分は文章は書けるけど、
うん、
何が苦手かっていうとやっぱ長文書く時のねあの前後の文の整合性だったりとか、
うん
うん、あの整える力だったりとかが、はい、著しく弱いんですよ、うん、だけど僕の方が AI 書く文章よりも文脈はちょっと遊べるな僕独特の文脈は出せるなっていう感覚はあるので、
はいはい、
だったらお互いのいいところをちょっと使おうよっていうの で、ね、うん、自分が書いたものをいいとこ、まあ、ちょっとだけリライトしてもらうだったりとか、うん、逆に僕はこういう文脈を入れてくれっていう、うん、のを一つあのプロンプトとして使うようにしたら、
ね、
うん、そしたらそれはなんか自分の欲しいもののまあレベルの高いものかどうかっていうとやっぱり逆にね感じました。僕自身のレベルがもっと高かったらもっと 面白いものをお願いできるのになとか、もっと作り込めるのになっていう感覚はすごいありますね。だ僕が作ったものはある意味下駄履かしてもらってるけど、チューニングを頑張ってすればするほど、うん、結果的にちょっと自分の実力よりも下駄履かしてもらってるぐらいのものに落ち着いてる感じはすごいして、
はいはい、はいはいはい、
だ爆発的にも作れるのはもともとそういうセンスなりね、原体験持ってる人の強さだよなっていうのはちょっとあります
よね、うん、いやそうですよね、うん、そうだなと思いますね。はい、ってなとこでございますよ。はい、でですよ、そんな前回ご迷惑をおかけした回を経て、今日はだから本来は前回小松先生も配信の中で言ってくださってましたけど、前回教育会だったんですよね。
はい、
でただ多分僕とお話ししたいっていうことだと思うんですけど教育会をね先送りと言いましょうか、してくださって、フリートークでお話をしてくださったので今日は教育会でございまして、ただなんかちょっと今日は教育した話というよりは、今ちょっと話してのことにも若干つながるような話でもあるんですが、私ども長らく、デジタルハリウッドっていうスクール体っていう言い方していいですか。まあ今その、まあ、社会人向けの専門スクールあります、今はでも文科省管轄の大学や大学院もあります、みたいなところの中で、スクールから大学から、まあ、僕だと院だったりとか、まあ、小松先生と私携わらせていただいているので、まあ、そういう、こうクリエイティブの教育に携わっているわけなんですけど、なんかそこで使われるツールといいましょうかそこで何を教えるのかみたいなところがやっぱり ここ特にこの1週間2週間で割とちょっといろんなものも出てきましてありましてというところで考えるところがあるので、なんかちょっとそういう話を今日は教育会ということでしようかなと思っておりまして、でちょっと今のような流れでお話をしたんですが、毎回言ってますけど、私と小松先生は、まあ、デジタルハリウッドっていう教育機関で先生を長らくやってますけど、このポッドキャストはクリアと小松が個人的な観点でお話をしておりますのでそこについてはリスナーの皆さん重々ご承知おきをいただいて、
そう所属している団体 の, 総合的なその発言ではございません
ので、ないので、はい、まあ、ただもちろんね教えてる場がそういう場所なので、はい、そういう言葉も出てきますし、そこでやっていることに関してのお話はしますけど、そうそう、あくまでも考えであったりとかっていうのはその組織のあれではなくて、
総意ではございません、
総意ではなくて、私や小松先生の
一意見ね、
そう一意見ということでちょっとお話をしていきたいなというふうに思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたしますというところでございます。はい、ではちょっとそういう話をしていこうかなと思うんですが、まあ、いくつか話題がある中で、まず一つ目がですね、ちょっとこれ編集会議でも小松先生とちょっとまずは改めてっていうことで話になったんですが、Adobe Max というアドビさんですね、クリエイティブツールの U ですけど、アドビさんが毎年秋に、なんていうんですか、発表会といいましょうか、やってるんですよね、本国でね、やってまして、そのタイミングに合わせて大型アップデートを、大体やります、今アドビは CC といって、クリエイティブクラウド、昔みたいなソフトの買い切りではなく、クラウドから、データを、インストールするような形で、ソフトを使うので、常にアップデートをしようと思えばアップデートをする環境ではあるんですけど、とは言いながら、この秋に、カンファレンスといいましょうか、そういうイベントがあり、そのタイミングで年一でまず大きなアップデートをしてくるということで、それがこの収録をしている前の週に、Adobe Max が、本国で行われたというところなんですけど、その Adobe Max が開催される1週間ぐらい前からちょっと一個ある話題が盛り上がっておりまして、クリエイティブ関連で、それが、いられ これ、まあ略称イラストレーターっていうソフトが あるんですけど、イラストレーターを、古いバージョンのものをとにかく確保せよと、という話題が、まあ、ネットもそうだし YouTube なんかでも上がってましたし、かなり、話題になってました。で、このあたりをちょっと最初にちょっと編集会議で小松先生とお話をしてたんですけど、いられね、長らく使ってるでしょ小松先生。
そうですね、お付き合いで言うともう自分の人生の半分は使ってますね。
いやー、僕もそうですね。だから僕は多分いられは 5?
ああそうだ、僕も5か7ですね、大体ね。
5、7ぐらいかな、
5.5
とか。うん、フォトショップが5とか 5.5 とか。
フォトショップは4ですね。
4か、4、そうですね。で 5.5 で書き出しとかがつきましたもんね、確かね。
ウェブ書き出しね、
うん、ウェブ書き出しがついたのが 5.5 だったような記憶してるんですけど、まあっていうぐらいまあアドビのツールはもう長らくやっぱりデジタルクリエイティブにおいてはデファクトツールというかっていうところで、まあその中でもやっぱイラストレーターっていうのは、ベクターデータと呼ばれる、まあ、計算処理で、描画をするデータ形式の、まあもうなんて言うんでしょうね、唯一無二のツールと、
うん、他にもねベクター系のツールはあったんだけど、使い勝手とか精度がやっぱり全然イラストレーターが良かったんですよね。
そうで、じゃあそれがその Adobe Max が開催される1週間前にイラストレーターの何が話題になったかっていうと、今 Adobe のツールって、先ほども言った通りクリエイティブクラウドって言って、クラウドからデータをダウンロードしてインストールができる状況にあるんですけど、もともとクリエイティブクラウド自体は十何年経ってます？10年ぐらいですか？
いや10年以上経ってますね。
10年以上経ってますよね、うん、でもともとクリエイティブクラウドに、ソフトの、パッケージ売りから切り替えた時に一つ売りとしてあったのは、クリエイティブなんクラウドなんで、どのバージョンも使えますと、今後ずっとバージョンが上がっていく中で、皆さんの使用環境に合わせて、まあ、サブスクリプションって言って毎月お支払いをいただく形になるので皆さんの端末に合わせて、古いバージョンのものも必要であれば使えるし、新しい環境のものも、新しいバージョンが使えるものであればすぐに使えますよ、サブスクリプションですからって言って始まったんですけど、あれ4年ぐらい前だっけかな、仕様変更が行われまして、直近の2バージョンまでしかインストールできないっていう仕様に変わったんですよね。
結構前ですよ。
もっと前ですか？結構前です。4年より前ですか？
そうですね、もっと前だ
と思います。もっと前か、はい、僕が福岡戻ったぐらいかな、やっとしたら。でこの時だいぶちょっと紛糾したんですよね。
そうですね、うん、
約束が違うじゃないかっていうところですよ。
ああ複数バージョンがね使えるっていう話からね、
話だったのが、直近に2バージョンしかインストールできないっていう仕様に変わりまして、まあでもユーザーは甘んじて受けざるを得ないというところなんですが、先ほども言った通り Adobe Max っていうのが行われると大型アップデートが行われるので、次の年号がついたバージョンが出るんですよね。だから、もうリリースされてると思うんですけど、そのイラストレーターだったらイラストレーター2026っていうのがそのタイミングでリリースされるんですよ。でそうすると直近の2バージョンまでですから、イラストレーター26をインストールしてしまうと使えるのはイラストレーター26かイラストレーター2025は、まあいつでもインストールして使えるという言い方をするとあれですけど使えるんですが、その前のものはもうインストールができなくなるというところなんですけど、でじゃあなんでその Adobe Max がある1週間ぐらい前にイラレが話題になったかっていうと、 イラストレーターの2025っていうバージョンですね、この間 Adobe Max が、改正される前までに、最新だったやつ、これが、かなりバグがあると、安定しないと。で、新しいバージョンが出た時って大体最初の頃はその新しいバージョン自体はちょっと安定しないこともあるんですよね、何も新しいので。ただこの2025っていうのが本当にもう1年ぐらいもうバグが改善されない状態でずっと来てた実はバージョンでだったんですよ。でもうここまで話すると分かるかと思うんですが、 Adobe Max が行われて2026がリリースされると、26と25しか使えなくなるわけですから、いわゆる安定版だった2024がダウンロードできなくなると。なのでまずは自動更新を切りましょうとそして、2024をとにかく手元に確保せよっていうのがすごく話題になったというところで、はい、まああのがっつりね仕事で使ってたりとかしてなければ別に構わないんだけど、まあ、先ほども言った通りイラストレーターって本当にもういわゆるこうデジタルクリエイティブの世界では長らくねデファクトスタンダードでがっつり仕事で使ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるので、そういう方がこう安定するバージョンがダウンロードできない状況になりうるので、そういう方は特に急げみたいなねことだったわけですよ。まあなので私も一応はい、自動更新はもう前から切ってあったんですけど、はい、まあ、24をちょっと、まあ、あの24はあのインストールはされてましたか改めてちょっと確認してっていうところでございましたけど、まあ、そんな話題になったと、
はい、確認しました、うん、クラス先生大体合ってました、2012年に CC 導入で、うん、どのバージョンも出し入れ可能って歌ってたんだけど、
うん、
2019年にサイレント変更だ。
あ、でもじゃあ6年前ですね、もうね、うん、
4年からちょっと前、僕もうちょっと前かなと思ったけど、まあ、まずそこまで古くはなかったですね、うん、6年前ですね。だコロナに入る直前で
買ったんですね。そう、でもだからちょっとそういうことが起こったというところですよ。なので、まあ、小松先生もね、イラストレーターちょっとあの最新のものではないものもお手元にあるということなので、まあ、ひとまずはね、あの安定版がお手元にあるって意味で言えば、まあ、あのお仕事としてはねあれでしょうけど、まあ、なかなかねあのそういうちょっと状況もありますと。で、まあ、その2025が不具合があったところがね今回の2026で直ってればね、もちろんまあ、 あのまあっていうことではあるんですがまあただね、ずっと最新の25だった最新だったものが1年間なかなかバグが取れない中でのバージョンアップっていうことでいうとね、どの程度かっていうのはやっぱりちょっと不安が大きいんでね、仕事で使うっていう意味で言えばっていうところですよ。
まあでも原因あれなんですよね、結局その元々のそのソフトウェアの基盤というか、
はい、
ずっと受け継いでるでしょ。だって
だからもう40年近くですか、
うん、
イラストレーター
結構で、確かにね、そのまあ、今は亡きね、まあ、フラッシュっていうソフトウェアが今アニメーターありますけど、
はいはい、
アニメーターも一回そのフラッシュの時代にその一から作り直すっていうことをしたんですよね、うんうんうんうん、でそれの確か経緯思い出したんですけど、
はい、
もともとそのフラッシュの前身のマクロメディアがやってる頃って、
うん、
まずは米国版が先に出てその数ヶ月遅れて日本語版っていうのが別ソフトとして出てたんですよね、
うん、
で2024年ぐらいの時のバージョンからあの UTF-8 というかマルチで使えるようになったんですけど、うん、この時にいろいろ問題になったのがその Mac と Windows でその文字の組みが変わるみたいなのがあったんですよね、
はいはいはいはい、
それが新しいバージョンではその差分を埋めるようなプログラムが走るようになったっぽいんですよ、うん、だそれでほぼほぼ一緒になったっていうので、うんあったんですけど、でもそれってよく考えたらめちゃめちゃ危険な話で、
はい、
そうで、それが積み重ねてたらイラストレーターはもっと深刻な話になって、確かに不思議ではないんですね、うん、文字組みは確かにかなりデリケートな部分だと思うので、はい、でそれが治んないっていうのは、まあ、逆に言うと今までよく大丈夫だった
なっていうぐらい、いやそうですよ、本当にそうで
よくやってたな。
でやっぱりなかなかね、昨今その冒頭に話した AI みたいなところを組み込んできてるので、そこら辺との相性もね、新機能を盛り込むことによってやっぱ積み立て、立て増し立て増しみたいなところで来てるので、そこら辺がね、文字組みみたいなところがなんとか頑張れてたのがやっぱなかなかもう制御が効かなくなってきたりとかね、いうとこですよね多分ね。
多分フラッシュと違ってイラストレーターはやっぱ印刷業界とのやっぱり兼ね合いが非常に強いので、
いや、おっしゃる通りですよ。
そうすると昔作ったそのイラストレーターの書類が使えないっていうのは結構商業的に打撃がでかいから、おいそれと昔のファイルが使えない状況っていうのはなかなか発生しないように頑張ってきた結果だと思うんですよね、
いや本当そうですよ。
まあそれがまあ積もり積もって今かっていう感じですね、
っていうところですね。なので、まあちょっとそういう状況がある中で Adobe Max が開催されたと、という中で、Adobe Max の開催中にですね、もう一個大きな動きがありまして、キャンバまあね、リスナーの皆さんで小中高の先生方聞いてくださってる方いらっしゃるかと思いますが、今ね教育現場キャンバめちゃくちゃ使われてるので、まあね、ご存知の方ひょっとしたらリスナーの方でも多いかもしれませんが、オーストラリアに本社がある会社でキャンバという会社がありまして、そこがブラウザーベースで動く、いわゆるクリエイティブツールっていうのを出してるんですよね。で、まあ比較的初心者の方でもブラウザーを使って、ポストカード作ったり何作ったりウェブ作ったり動画編集できたりスライド作ったりってことが、まあ、できるツールで、比較的その無料版でもある程度のことできますしみたいなツールがあるんですよ。で、そこが、結構アップデートを図りまして、でさらにですね、そこのキャンバっていうところが、ちょっとある会社を買収 してたんですけど、それがですね、アフィニティっていうイギリスの会社で、これ、10年ぐらい前ぐらいからかな、もうちょい前ぐらいからかな、イラストレーターとフォトショップに対抗するようなソフトをリリースしてる会社で、アフィニティフォトっていうのが、まあフォトショップみたいなソフトで、アフィニティデザイナーっていうのが、イラストレーターみたいなソフト、はい、で、これを出していて、そこを買収したんですよキャンバが。そしたらですね、今回そのアフィニティっていうツールが、アフィニティフォト、アフィニティデザイナーで、あとアフィニティパブリッシャーって言って、インデザインみたいな感じのことができるソフトがあったんですけど、この3つのソフトをアフィニティという1個のソフトに統合しまして、バージョンアップ でしかも、無料にするって、完全無料っていう発表をしたんですよ。もうそしたらですよ、皆さん今 Adobe にいくら払ってますかって話で、
はいはいはいはいはい
一月今ね、普通、いわゆる普通に、まあ、何か教育関係で割引であったり何たりみたいなことがないと、今もう日本円だと9000円以上ですもんね。
気がついたら払ってましたね
いやですよ
いやちょっとやっぱりこれは考えないといけないですね。
ね、で、まあ先ほどのようなそのね、イラストレーターもなかなかじゃあプロ用だから仕方ないみたいなところであるときに、なかなかバグも多くなってきてたりとか、じゃあまあね、Adobe さんもその Max でいわゆる AI 連携みたいなところも強めてきてますし、先ほど言ったキャンバっていうツールと同じようなツールで Adobe が出している Adobe Express っていうツールもあるんですよ。実際僕はキャンバも使いますし Express も使うんですけど、でその Adobe Express にも、AI 機能みたいなものが、 Photoshop もそうですが、この間の Max で入ってきてて、もちろんね、使いやすくアップデートはされてきてるんですけど、ただそのライトユーザーみたいなところって、で本当にそのフォトショップとかイラストレーターってどうなんですかねって話なんですよねその AI を使って作れますよみたいな話って、なんかイラストレーターフォトショップってなんか作りたい人が使ってんちゃうのみたいな ところないですか？
まあ、ありますよ。だからなんだろうな、イラストレーター、フォトショップをもちろん商業的に使っている人が一部ね、その素材をアドビストックで買わなくても、例えば AI で生成したものを自分なりに配置して、はい、それを素早くこう成果物として作るっていう工程としてあるのは別に否定もしないし、うん、まあそこを狙ってるんだろうなって感じはしますけど、
うん、
でも僕が触り始めたイラストレーターやフォトショップのものって、
うん、
アドビがやってくれて便利なことって、その作業が今まで大変だったことが楽になりますよって、うん、それはあくまでも僕たちがめんどくさいことをしなきゃいけない、何回も何回も同じオペレーションをしなきゃいけないってことがなくなったりとかね、はいはい、まあ消しゴムマジック的なものに関しても別に僕らスタンプツールでペタペタやっていってあんまくいかねえなっていうのがうまくいくっていうのになるのは、それは確かに手間かければできることが、うん、まあね、よくできることだったりとかね、
うんうん、
だけどこのご時世で考えて確かに AI 発達するのは構わないけど、
うん、
でも本来のツールの話で言ったら、なんだろうな、比喩的に言うと欲しいのはそのアシスト機能じゃなくて画材なんだよなっていう感じ
で、いやそうですね
そう豊かな表現だったりとか、これを使うことで自分のそのクリエイティブの表現のね、種類だったり組み合わせっていうのが増えるよっていう、まあ一部解釈すればもちろん AI もね、う
ん、
そこの一部立つんだけど、
ね、
うん、そこを全面的に立たされちゃうと、うん、いや確かにそれはありがたいし便利だけど、じゃあこんだけお金払って、
うん、
僕ら商業的に何かものを作るんだっけって言ったら、うん、意外とその無料のツールで自分がやりたいことをできる範囲で全然実はなんだろう、不便なさそうだなっていうところ、
うん、そうですよね、
まあまあ、商業的にやっぱりやってないっていう部分が大きい、まあ、商業的っていうか、うん、そのもちろん仕事では使うんだけど、
うん
うん、そこまでじゃあなんだろうな、あのプロユースとしてなんかね、あのゴリゴリのプロデザイナーとして使ってますっていう感じではないので、
はい、
割と僕はそれだとライトユーザーの部分だと思うんで、そう考えるとコスパ的に、うん、まあなんだろうな、オーバースペックかなって感じがすごい。
いや難しいですよね、うん、だからその、あのプロのプロツールとして、うん、その求められていたものに対してのさっきまいられで言えばそういうちょっと不具合が多いというところでの信頼性の揺らぎであったりとかで、そこに対してその9000いくらっていうのを毎月払い続けるっていうそこのバランスがなかなか難しくなってきてるよなーっていうのはすごく感じるところで、
うん、だからまあもちろんそれがあってあの対価的に僕はいいって人ともちろんいると思うんだけど、
うん、いるとは思うんですけど、
ただ昔ほどこう広範囲に使っている人のためにという感じではもうないかなっていう感じはしますね。
しますね。
そこまでお金を払って使いたいユーザーはそこまでの範囲入るかなっていう感じはちょっとしますね。
いやだからいよいよ転換点に来つつあるなっていうのをすごく感じていて、でまあやっぱりその言うてもあのずっとね、これ編集会議でも小松先生と言ってたんですけど、まあ、私たちのポッドキャストでは割と昔から言ってるんですけど、最初こういうね、今日教育会ですからあの小松先生や私が、こういうあのウェブ絡みのお話とクリエイティブ絡みの授業をやってた時は昔はツールありきだったんですよね。
そうですね、
何をするにしてもね、
ドリームイーバー講座とかやってましたよ。
そうだからコードを書くっていう目的なんですけど、何を学ぶのってドリームイーバーを学ぶとかまあまあね、ウェブアニメーションフラッシュしかりとか、あのでツールにどっちかっていうとこう寄ってたんですけど、もうねそれはとうに前からどっちかっていうとツールによるものじゃなくなってることってのはあって、流れってのはあって、んで久しくある中で、でもいられフォトショーみたいなところはやっぱまだでも何かあったわけですよね。デザインするんであればとかね、お仕事でやるんであればみたいなところだったんですけど、そこら辺がね やっぱ私たちはこういうクリエイティブ、ちょうど小松先生と僕同じぐらいの時期に始めてるんで言うと、まあ印刷なんていうのかな、製本というかそのみたいなところで言うと、今インデザインですけど、クオークだったでしょ。
ああ、クオークエクスプレスね、はい、
でもう僕らこういうクリエイティブ始めた時はもうそういう印刷物のデザインみたいなところで言ったらもうクオークエクスプレスだったじゃないですか。でもそれがインデザインに切り替わる瞬間っていうのが歴史があったわけですよ。
まあそうです ね、
そこがやっぱあって、 それまでの資産みたいなのある中で、じゃあクオークエクスプレスが盤石なのかっていうと、まあいろんな要因があってインデザインっていうところにガッと切り替わって今があって、なんかみたいな瞬間にややもうイラストレーター、フォトショップが来てないかっていうちょっと感じすらちょっとあるなっていうところですよね。
そうですね、割と、うん、その印刷所の絡みでね、ソフトが指定、製化物が指定されることが多かったんですけどね、
うん、
まあ、それ結局もう PDF 入稿っていうのがまあ普通になってきて、
できるようになってきましたね、
うん、それやりやすいっていうところで言うと、うん、まあ、インデザイン僕一時期ある意味一時期僕インデザイン触ってる時はもしかしたらインデザイン最強なんじゃないかとか思う時もありましたからね、
うんうん、
だってこれでウェブの実はこうピラッとめくれるページとかも実は作れるんだぜみたいなね、アニメーションとかもできるし印刷物もウェブも結構いけちゃうぜみたいなところがあったんだけど、うん、まあまあまあまあツールはね、あくまでもツールなんでね。
そうだからやっぱやるべきことっていうか、そのやりたいことに対してすごく密接にツールが結びつくっていう時代じゃなくなってきてるのでね、やっぱり目的ありき、さっきのだからその冒頭に言った先週のね、小松先生の配信を聞いて、 AI で何を作るかじゃなくて何をしたいから使うっていう、まあもうそれもそうですよね。だからそうそう、だから何かをやるのにまあとしてツールを使うっていうところで言うと、そこが圧倒的にやっぱイラストレーター、フォトショップっていうのは長らくやっぱりここまで来てたんですけど、うん、やっぱりもう ツールに紐づく時代じゃなくなってきた、なくなってきたというか、まあなくなって久しいんですが、そこにも波が来たのかなっていうのはねすごく感じますね。
うーん、そうですね。そうだから、うん、ツールとしては、うん、AI はある意味ちょっとなんか劇薬な感じだった気がしますね、そこはね。
うん、
先生あたりからまあ確かにこうすごいなと思うようになったけど、うん、じゃあそれを使って作るって作業の簡略化としてはいいけど、うん、作家性まで渡すような使い方っていうのは、うん、まあ、一部のユーザーにとってはそれは自分の作品じゃないっていう風になる部分のね、分岐点でもあると思うん
で、そうですね、うん、ひょっとしてだからで、そのまあね、ちょっとアドビさん今日テーマに話してますけど、そのイラストレーターがその40年間ぐらい運用される中で立て増しできてるっていう中でのちょっと不具合がみたいなお話もしましたけど、それってそもそものアドビのツールの立て付けみたいなところに対しても結構縛られるところってあるじゃないですか、
うん、
そもそもパッケージで売り上げを立てていて、それをサブスクリプションにしてっていう中で、今 AI の波が来ている中でその AI の機能的なことを組み込みながら、連携っていうところでの強みを生かしていきたいっていうところが今方向性なんだと思うんですけど、ただそのもうツールありきじゃなくなってきてるところで言うと、そのなんていうのかな、なかなかその仕組みで収益を上げて生きている会社からすると、その仕組み自体を変えないといけないような場面にも来てるじゃないですか。
まあワークフローがねもうだいぶ変わろうとしてますからね。
そうでしょう。で
仕事によってはね、
うん、でそこはやっぱりその新興の会社の方がやりやすいですよね。
まあ01でできますからね。
そうそう、01でやってるっていうところがあるので、うん、やっぱそこもなかなか辛いところなんだろうなって気はしますよね。
まあ既存ユーザーをやっぱり、うん、生かさないと 継続してもらえないっていうのは離脱率が結構高くなりますからね。
ねえ、出たからでアドビが強みを生かしてじゃあ無料でっていうわけにいかないですからね。
まあせいぜいタブレット版とかでアプリで限定付きのものが無料になるぐらいじゃないですか、でき
て。ってなった時に他とどれぐらい競争力があるのかっていうところがね。
まあなかなかここはね、ある意味一ユーザー的な、しかも一ライトユーザー的な発言であるところではあって、まあ、結局生き残りするためにはね、機能っていかなきゃいけないっていうところで、で昔はなんかそのクリエイターっていうものが割と明確で、クリエイターとともにこう何かクリエイターのためにこうツールを作るっていう感じがしてたと思うんですよね、
うん、
で今もないわけじゃないと思うんですけど、うん、僕は最近あんまそういう感じはしてないので、
はいはい、
うん、本当にそれってなんかね、あのクリエイターに寄り添って作り続けてきたのかなっていう感じは、機能のっけ方とかを見ると、
うん、
割と飛び道具にこうあってもいいんですけど、飛び道具になんか寄ってないっていう感じはありますね。
うん、そうですね。
まあこれ一意見ですけどね、実際どうなんですかね、このプロユースの方とかがやっぱりこうバージョンアップによって恩恵がすっごい得られてる人と、そうでない人がどのくらいの分布
なのか。そうですね。いや本当にそうですね。
まあいる人はいると思うんですよ。
いや、
AI 機能使ってすごい短い時間で大量の成果物作るっていうのは今までできなかったことだと思うので。ただまあ作家性みたいなものとかっていうと実はそこまでじゃないんじゃないかなっていう。
そうですね。いやですよ。いや本当にてなところでございます。はい、なのでなんかね、私たちもね、あの日々ね、あの、まあ、この配信をするからっていうことだけではなくて、日々あの、まあ、今日ねちょっとグラフィックツールの話をしてますけど、あのそもそもじゃあ私たちが教えてる領域で言うと、コードを書くことをどれくらい一から教えるのかとかね、カリキュラムどうするのかみたいな話はもうずっとここ最近ずっとしてますからね。
まあそうです ね
教育っていう観点で言うと、そうそうそう、だからそこら辺はね本当に
難しいですね。
難しいですね。
うん、だ結局その、うん、教える側からしたりとか仕事する側からしてみたら大きな変化が起きてる時ではあるんだけど、
うん、
まあ、学校は学校としてのやっぱりこうね、ロードマップというか道筋があると思うので、はい、まあ、そこの部分とね、どうこうすり合わせていけばいいのかなっていうところが、うん、若干なんかそうですね、うまくいってないというとなんかなんかこう変に見られちゃいそうですけど、まあ、はい、決してうまくいってないわけじゃないんだけど、なかなか難しい状況だなっていうのをすごく感じますね。
難しい、うん、いや本当そうですね。
そう、全体で考えていかなきゃいけない話だと思うので、
うん
うん、AI を使ってっていうのはもう避けられない時代に
来てると思うんですよ ね、
避けられないです
からね、うん、
だけど
本当にそうですね、
多分本当に分野だったりその人の進捗度、その人の実力次第できめ細かく実は使い方を分けてあげないと、
はい、
プラスもう毒にも薬にもなるっていう、
なりますからね、
ツールというかね、あのものではあるので、
うん、
だそこの学びをきちんとしてかないと、うん、まあまあ使命としてはね、そういうことをしないといけないな、まあ、結局ね、何のために学んでるんだっけっていうことに、
うん、
あのまあそこはならないようにやっぱりしてほしいところはあるので、
うん、
難しいなと思いますね。
難しいですね、うん、いや本当に出どころかなっていうふうに思います。まあなんかそのクリエイティブマインドみたいなところで言うとあの なんていうんですかね、あの難しいんですけど、あのこういう状況をなんか楽しめる人の方が強いのかなっていうふうには常々思っているので、なんかっていう感じです、
うん、
なんかその自分が、うん、一応今教える立場っていうところで言えば、あのポジティブにやっぱり取り組みたいですし、そのなんかね、あの若い皆さんにも なんかポジティブに受け止めてポジティブにやっていっていただくのがでもやっぱりいいんだろうなと思いますけどね。
まあそうですね、僕も先週の話してて、久しぶりにこう楽しいとかね、
うん、
その自分がやっててこう作ることにこう夢中になるみたいなことってあんまなかったところではあるので、うんうん、楽しいと思うんですよね。
ね、
ただやっぱそのツールを使うっていうところでその誤解が結構生じやすいなっていうところもあって、
うんうん
うんうん、何を作ってるんだっけっていう、うん、誰のために何をしたくてっていうところがあって、うん、でツールの選択があれば別にいいんだけど、
うん
うんうん、ただ単にねツールがあってこれがあったら面白いよって使ってみたら面白くなかったっていうふうに、
そう、
うん、まあ結局なっちゃわないかなって感じがするので、うん、そうすると大事なのって原体験というかね、
はい、
僕が話したところで言うとその元になって楽しめる体験ってみんなどの辺なんだろうなっていう、
おっしゃる通り、
うん、そこはねなんか AI 通して実現したりとか、まあ、AI じゃなくてもね何か学びを通して実現できればいいんですけど、そこが逆に僕は AI によって使い方によっては奪われちゃう可能性がちょっと危険性を感じてはいるので、うん、だってね心ない人がもしかしたらそれって AI でできるよって言って傷つく若者は結構いるかもしれないなと思って、そうじゃないんだよなって、
うん、
価値をどこに持ってくるか全然意味があるんだよなっていう、
本当そうですよ、うん、おっしゃる通り
、まあ、止めどない話ですけど
ね止めどない話ではありますが、まあ、ぜひぜひねあのなんかそんな視点で、まあ、いろんなニュース出てきますし、まあ、あのこうは今日言ってきましたけど言うてもでもアドビに愛着はあるわけですよ、
僕イラストレーター一番好きなソフトです、
ね、そうそうそうそう、うん、まあ、もっと言えば僕はマクロメディアっ子でしたけどまあでもねアドビにはもちろん愛着があるわけで、そうそう、だからまあねやっぱそういうふうに愛着を持てるっていうのも一方でツールですしね、だからまあね本当にたかがツールされどツール、うん、ございますので、はい、まあぜひぜひ、まあ、ポジティブに、はい、捉えていきましょうとところでしょうか。
はい、
はい、以上といたしましょうかね。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので直接聞いていただくことができますと。ただし Spotify 等々の購読登録サービスで登録をいただきますと配信されるや否や皆さんの端末に聞きやすい形で届いてまいりますので聞き逃しなく聞いていただけるんではなかろうかと思います。ながら聞きでも結構でございますので、はい、ご興味のあるお話から聞いていただけると K と K が大変喜びますということでございます。それでは以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、お待ちでした。
それでは次回第530回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。